健康と医療の広場の時間です。今週からお話をお聞きしますのは、錦医協中央病院内科副科長鈴木ひとみ先生にお話をお聞きします。鈴木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマでございますが、今回はですね、血圧についてお話を聞いてまいります。まず鈴木先生、早速なんですけども、今年1月にですね、この血圧の高血圧ガイドラインですね、はい、これは新しくなったというお話をお聞きしたんですが、
はい、はい、高血圧のガイドラインは日本では日本高血圧学会が2年ごとに更新してまして、今年はまた新しくなりまして、うん、特に、ご自宅で測る血圧の件とか、はい、二次性高血圧という血圧の種類についての、うん、多少変更がありましたので、そのことを中心にお話したいと思います。皆さんが血圧計を買うときにまず気をつけていただきたいことがあるんですが、はい、お店屋さんに行ったり今通販でも売ってますけど、上腕って言って腕の上の方に巻く血圧計と、はいはい、それから手首型っていうのと、はい、やっぱ指先のとあるんですね。で、手首型と指先については学会の方ではあまり推奨しておりません。それは特に高血圧の方はだんだん血管が硬くなってきてますので、はい、手首型の場合は硬くなってるんでうまく値が合わなくなってたり、あと高齢になるとやはり血管が細くなるので主に指先のはもうあまりちゃんとした値が出なくなるということになっているので、やはりどうせ買うなら上腕型を買ってほしいと思います。
なるほどね。
で、一応血圧計には測り方は書いてあるんですけど、それでもどうもおかしいっていう値が出るっていう方がいらっしゃるんですよね。で、そういう場合は病院に持ってきていただいて、測り方を練習したりとか、合わせてみたりっていうことをされた方がいいと思います。よくご自分が機械が壊れてるんじゃないかと思って、新しいのを次々買う方がいるんですけど、そんなに壊れるほどのことはないので、かかってる病院とか、あるいは薬局とかで、ちょっと測り方を見てもらった方がうまくいくと思います。
そうですね。ありますんでね。はい。それと血圧計の選び方といいましょうかね。それも重要になってくるということになりますね。
あと測定の仕方なんですが、はい、血圧を今推奨されているのはですね、寝て測るのではなくて、座って測るやり方です。それで血圧は自分の心臓の高さ、胸の高さぐらいに血圧計を置いて、少しですから手が上に上がるようにして、まあ台かなんか置いてですね、そこで測っていただくということなんですが、測るときにおしゃべりしたまま測ったりだとか、ちょっとトイレですぐ測って座って測ったりっていうと、もうそれで狂ってしまいますので、やっぱり5分か10分はぼーっとしたりしていただいてですね、そして落ち着いたとこで測ってほしいんです。患者さんは何回目を書いてきたらいいんですかっておっしゃるんですよね。実際にその自動血圧計ですと1回目が高く出てですね、続けて測るとだんだんだんだん下がってくるんです。で、病院に来て何か言われないために3回目を書いてくる方がいらっしゃるんですけど、今回のガイドラインでは1機械1回ということで、まあ1回しか測らなくていいからということ、ということはその前に十分休んでいただいて測るっていうことですね。で、毎日測っていただく方にはなるべくですね、同じ条件、ご飯食べた後なら食べた後、食べる前なら食べる前、朝トイレ行く前なら行く前とか、まあ同じ条件下で測っていただくってことが大事だと思います。
わかりました。こういった血圧の測り方といいましょうね。そういうのもいろいろとあるということでございます。その他にもこのガイドラインの方になんか新しくなったといいましょうかね。
新しいわけではないんですが、夜間の血圧との関係が今回は言われてます。
夜間の血圧。
昨年からその24時間血圧計が保険適用になったので、またそれもたくさんエビデンスが出るようになりました。で、日中の血圧が普通は高くて夜間が下がるっていうのが正常なんですが、高血圧の方では夜中の方が高いとか、明け方高いっていう夜間高血圧、あるいは朝の早朝高血圧、から病院に来た時はいいんだけど、 病院に来ない時上がってる仮面高血圧と
仮面高血、
うん、そういう言い方がされていて、はいはい、やはりそういう方は、高血圧の病気の合併症である、血管の疾患、心筋梗塞とか、はい、脳卒中とか、まあ、腎臓病とか、うん、そういう病気になりやすいっていうのが分かってますので、はい、その仮面見えない部分ですね、病院では見えない部分を、うん、家庭血圧と同様にですね、24時間血圧を使って夜間も見てほしいということです。前にこの時間で私、睡眠時無呼吸の話をしました。はい、そうですね。実は夜間血圧上がる方には睡眠時無呼吸の方が多いっていうのも分かっててですね、まあ、そういう睡眠時無呼吸も高血圧の原因にもなるんで、はい、大変こういう血管の疾患っていうのがみんなこう絡み合ってるっていうのが今回も強調されてます。
なるほどね。これ本当この高血圧、いろんなことがね、病気と言いましょうか、それにつながりがあるということがわかりますね。はい、ございまして、この血圧ガイドライン、高血圧ガイドラインですね、2009の話。はい、と聞いておりますけども、他に何かポイントございますか、特に。
あと先ほど言った高血圧にどんな高血圧があるかという話をちょっとしたいんですけど、はい、私どもがほとんどね、9割5分ぐらいは本体性高血圧といって、はい、まあ日本人の遺伝ですよね、うん、まあ、塩分感受性って言って日本人はしょっぱいものを食べると上がりやすい、そういう素質を持っている遺伝子があるんですけども、はい、ほとんどがそれなんですが、二次性って言って、例えば腎臓病だとか、血管の病気とか、はい、ホルモンだとか、腫瘍だとか、そういうことが原因で急に上がってくる血圧っていうのはもともとあるんですが、はい、最近言われ出したのは、もうちょっとそっちが多いんじゃないかと。
はい。
いうことですね。で、特に、この頃分かってきたのは、はい、副腎っていう場所のホルモンですね、はい、そこのアルドステロンっていうホルモンが増える、二次性高血圧、原発性アルドステロン症という病気なんですけども、はい、それが思ってたより多いだろうということが最近言われてきて、うん、
はい、
専門領域では、検査が進んでいます、うん、だからいくつもお薬を飲んでてもなかなか下がらないっていう方とかですね、
はい、
あるいは若いのに急に上がってきた方っていうのは、うん、そういうホルモン検査が必要になるし、また治療もだんだん分かってきましたので、
はい、
積極的に受けてほしいなというふうに思ってます。